さて今日はですね、父の日ということでありまして、母の日の付け足しでは決して、ありません。とても大切な日です。私も一人の父親として、神様に、父親にしていただいているわけでありますけれども、日夜この父親の役割、についてですね、考えさせられながら、また祈りながら、父親としての役割を果たして、参っているわけでありますが、皆さんは皆さんのお父さん方に今日もすでに、何らかの感謝を表されましたでしょうか。もうすでに、お亡くなりになって天にお帰りになっているという方も、あると思いますけれども、私たちには等しく天にですね、天のお父様がおられますので、本当の私たちのお父様、天のお父様ですけれども、共にですね、感謝を捧げながら礼拝を進めてまいりたいと思います。さて、今日はですね、このシリーズで幸いな国というテーマでずっとお話をしております。聖書の御言葉はマタイによる福音書の三条の水訓と呼ばれますイエス様のお話のですね、その最初のところに記されておりますものでありますが、もうすでに過去ですね6回お話をして、今日が7回目になります。少しその箇所をですね読みたいと思いますが、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると。このシリーズはですね、幸いな国というテーマでお話をしておりますけれども、どうすればみんなが幸せな国を作っていけるんだろうか、みんなが幸せになれるんだろうかということで、例えばこの国は、経済的に豊かになればみんな幸せになれるんだとそう歌っておりますけれども、聖書はもちろんそんなことは言っておりません。イエス・キリストはむしろ私たち一人一人がどうなれば幸せになれるんだと、一人一人が変わることが私たちの幸せであり、またこの国のそして世界の幸せにつながるんだというふうに教えておられるんですね。そのリストがここに挙げられているわけですけれども、最初は心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。悲しい人が幸せだっていうのはどう考えてもおかしいじゃないかと思いますけれども、実は表面的な悲しみ、悲しんでいるということよりも、これはむしろ誰かのために悲しもうとしている人という意味であるという話をいたしました。心を痛めて、心を悲しんで、愛を持って接する人々は幸いであるし、そういう人々が住まう国、そういう人たちのいる国は幸せになっていくんだというお話をいたしました。一つ一つ復習していると大変時間がかかりますからやりませんが、続いて柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。順番通りですと今日はこの平和を実現する人々はというところをお話しするんですが、一つ飛ばしまして、その次のところですね、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、私たちのために罵られ、私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。 このところから今日お話をしたいと思います。義のために迫害される人々は幸いである。これもですね、まあ常識的に考えるとっていう感じですよね。なんで迫害される人が幸せなんだろうか。迫害されるというと、まあ、この聖書の時代ですとですね、キリストの弟子たちは迫害されて、ほとんどが殺されました。無残な死を遂げていったわけですね。まあ現代でもですね、毎年数千人の単位でキリスト教の信仰のゆえに命を落としている人がいると言われています。インドやインドネシア、あるいはアフリカの教会で実際につい最近ですね、この焼き打ちがあったり、銃を持って乱入する事件があったりもしましたし、またイスラム圏に行かれている宣教師たちがそこで殺されたり投獄されているということはあるんですね。もちろんその初代教会の頃のような あのネロ皇帝のですね、迫害のような大々的なものはありませんけれども、今でも宣教の困難な地域においてはそのようなことがあるわけです。しかし少なくとも私たちの住んでいるこの国では、ないですよね。キリスト教を信じているからといって、誰かが捕まえられたとか投獄されたということはありませんね。今はないですね、少なくとも。でも、日本ではかつて世界でも稀に見る激しい迫害があったんですね。ご存知のキリシタンの迫害ですね。戦国時代から明治の中期まで、あったと言われています。江戸時代で終わったわけじゃなくて、地方では随分後まで残ってたようですね。まあ、社会の教科書にね、あの踏み絵の写真必ずありますよね。もう日本中隅々まであの踏み絵、踏みというものは行われていたそうであります。まあ、この近所では、山口県の津和野がですね、まあ、迫害されて、まあ、ひどい目に遭わされて、あるいは殺された場所として有名ですね。でもあの津和野に連れて行かれた人たちっていうのは実は広島から連れて行かれたんですね。ご存知かと思いますけれども、この広島から捕まえられて、まあ、集められて津和野に連れて行かれた、そのキリシタンの足跡をたどるそのウォーキングツアーみたいなのがですね、 あります。でこのすぐ近くのこの山を隔てて向こうに鯉というところがありますけれども、そこにキリシタンの碑があるんですね。はい。結構だからなんか迫害なんていうと全然もう無関係かなと思ったら、割と身近にあるし、今はそういうようなですね、まあ、あからさまな激しい命を奪われるような迫害はありませんが、逆にですね、今の時代はキリスト教会にとっては最も恐ろしい、目に見えない迫害がある時代なんですね。と申しますのは、日本にキリスト教が伝えられたのは、まあ、明治になってですね、その明治というかその、まあ、禁教が解かれたのは江戸の末期なんですね。事実上解かれたのは江戸の末期か明治の最初なんですけれども、あのヘボン式ローマ字を教えてくれたヘボンさんとかですね、まああいう最初の、宣教師たち、まあ、皆そのプロの宣教師ではなくて信徒さんたちだったんですけれども、彼らを通して宣教が始められて100年150年が経とうとしています。で、宣教100年の頃にですね、日本の人口の約 1% ぐらいがクリスチャンだと言われたんですね。でも未だに、その 1% を超えていないんですね。で、実数からいくと今はおそらく教会に集っているクリスチャンの方は 0.5% ぐらいか、もっと少ないんじゃないかと言われています。ですから、かつては100万人ぐらいがクリスチャンだろうと思われてましたが、今は30万人とかですね、 実際に教会に通っている人の数を集めるとそれぐらいにしかならないんです。だからこのまま行くと、そういえば日本にも教会があったよねっていう、本当に笑えないですね。結婚式場はたくさんあっても、本当の教会がなくなってしまうかもしれないというですね、大変まあ今は危機的な状況なんですね。クリスチャンだからといって捕まえられたり、危害を加えられたり、それこそ殺されたりということはありませんが、しかし着実に信仰を失っていく、そして、教会に導かれてくる方が数がどんどん減っていく。で、まあこの教会は、幸いなことに、まあ、こうして多くの方が毎週集ってくださっておりますし、赤ちゃんから、だいぶ天国に近い方まで、まあ、もう本当にいろんな層の方々がですね、喜んでこうして礼拝に集っておられますけれども、非常にやはり教会の高齢化は一般の高齢化より進んでいるんですね。まあ、広島にも、まあ、プロテスタントの教会は50ぐらいあるんですけれども、カトリックも入れて50ぐらいかなあるんですけれども、本当に教会に集っておられる方の数は、残念ながら減少しております。そして高齢化が進んでいるんですね。これは目に見えない迫害なんですね。どういう迫害かというと、教会なんか行ってもしょうがない、キリスト教なんか信じたって何の得にもならない、そういうこのあからさまではないけれども、しかし着実にこう浸透してくるウイルスのような迫害ですね。本当に恐ろしいと思います。で、教会が力を失い、また福音を伝えるその宣教の力がどんどん弱っていっているのは事実なんですね。でも本当であれば、この「キリストの教えを信じてここにあるように私のために、ね、キリストのために生きていこうとするものはするならばですね、必ずそこに抵抗があるんです。迫害というと何か言葉は厳しいかもしれませんが、決して、何の問題もなくクリスチャンとして、この世で生きていくということはできないはずなんです。なぜかというと、この世界はことごとく罪の力をによって神から離れているからです。つまりこの世界が向かっていく方向は神様から遠い方へ遠い方へ行ってます。なんかまあ確かに景気は悪いし借金もたくさんあるけど、別にそんな悪い社会じゃないんですかね、思われるかもしれませんが、とんでもない話で、この世界は、まあ、言葉はちょっと過激かもしれませんが、堕落しているんですね。まあ、堕落という言葉がなんかすごい悪くなってるという意味ですけど、感じですけれど、まあ、英語で、まあ、カルビンですね、ルターと同じようにですね、同じ時代に宗教改革を行ったカルビンが、この世界は完全に堕落している、トータルディプラビティという言葉を使いました。完全に堕落しているんだと。罪によってみんなことごとく神様の方に向かってないということです。でも完全に背中を向けているんじゃなくてずれてる。ですから、もし私たちが神様の方に向かっていって、この神の御言葉を信じ、それこそここにあるように私のために、つまりキリストのために生きようとするならば、キリストの弟子としてキリストの教えに従って生きていこうとするならば、必ずこの世の人々とぶつかるはずなんです。必ずそこに抵抗があるはずなんです。 うまくいかないことがあるはずなんです。まあ、ここにはもっと厳しくですね、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられると書いてありますけれども、まあ、そういうこともあるようあるかもしれませんね。摩擦が必ず起こるんですね。キリストを信じてイエス・キリストの御言葉通り行おうとするならば、キリストの弟子として生きていこうとするのは摩擦があって当たり前なんです。いや、私クリスチャンですけど何の摩擦もありませんということはですね、それはクリスチャンじゃないと言われても仕方がないんですよ、ね、だってキリストを信じない人たちは当然神様の御心とは違う方向に向かってるんですから。イエス・キリストは何とおっしゃいましたか。狭き門から入りなさいと言われたんですね。滅びに至る門は広いと言われたんです。みんな広い門に向かってるんです。私たちはその狭い門に向かって、まさにこの人混みを 逆流して逆行して向かっていくわけですね。でもイエス様は何とおっしゃいましたでしょうか。私が道であり真理であり命なのですと言われた。私を通してなければ父のもとに行くことはできないと言われた。私もと言われなかったんです。だからキリスト教は嫌いなんだと言われるんですけど ねえ偉そうだなとね。他にもいろいろいいのあるじゃないか、山からの山はどこから登っても一緒だと言うんですが、キリスト教はそうは言わないんです。もちろん他の教えはとんでもないバカだとか嘘だとか言ってるわけじゃないんです、ね、信じるならば、私いつも言ってますけどね、信じるならこれだけにしろと言ってるんです。それはキリスト教の教えなんです。他のものを否定してるわけじゃないし、他のものをとやかく言ってるんじゃないんです。でもあれもこれもではないんですね。あれもこれもってやり始めると結局は人間が神様になっちゃうんです。神に従うんじゃなくて人間が神を従えることになるんですよ。あ、こっちもいい、あっちもいい、ね、ということは自分が選んでるわけでしょ。それをするなというのが聖書の教えなんです。もしキリストに従うというんだったらキリストにだけ従いなさい。でもキリストに従っていくならば迫害があると言ってるんです。うまくいかないことがあるし摩擦があると言っている。でもそうでなければ本物じゃないんですね。迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるときあなた方は幸いである。その後何とおっしゃったでしょうか。喜びなさい、大いに喜びなさい。迫害されたら喜びなさい、ぶつかったら喜びなさい、摩擦があったら大喜びしなさい。どうもやっぱり変ですよね。なんかこの三条の教えっていうのはね、最初からやってますけどね、やっぱりイエス様の教えっていうのは人間の、まあ、私たちのこの常識を超えてますね。迫害されたら悲しいじゃないですか。うまくいかなかったりぶつかったり摩擦があったらしたらですね、ああ神様なんでこんな一生懸命やってるのにうまくいかないんでしょうとか、なんで嫌われちゃうんでしょうとか、一生懸命イエス様のことしてほしいのになんであんなこと言われるんでしょうかとかね、後ろ指さされるんでしょうかとか、そう思う気持ちになるじゃないですか。でもイエス様はそれに対して喜びなさいと言われる、大喜びしなさいと命令ですか。これ変な感じの喜び方ですね。でもその理由がちゃんとあるというんですね。それは天には大きな報いがあるんだと。この世では報いはない、はっきり書いてないですけどね、この世では報いがないかもしれない、いやないだろうと、ね、この世でうまくいくということはないだろうと、あるいはこの世ではずっと本当は悲しいかもしれない、でも天の御国には大きな報いが約束されている。あなたたちの前、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたんだ、だから喜びなさい、喜ぶ、そのことを思って喜びなさい。それがこのイエス様の教えなんですね。でも私はそのキリスト教というか、このイエス・キリストを信じて生きていく、生きているものの進化はこういうところで問われると思うんです。迫害され摩擦があり 困難があり嫌な思いをした時に喜んでいるというところに本当の信仰があると思うんですね。そこで決して打ちひしがれない、そこでへこたれない、そこでケラケラ笑っている変なやつ。でもそれは私たちが永遠の御国での報いを求めている、まあ、言ってみればこの今生きているこの人生の中で何か大きな報いがあるとは期待していない。イエス・キリストを信じていない人はみんなこの世の報いを求めている。生きている間にですね、死んで花見は咲くものかですかね、言ってとにかく生きている間に、あれもこれもあれもこれもね、そうやってこの世の報いを求めている。でもキリストに従っていくのはこの世の報いは求めません。この世では損をします。この世ではバカにされます。この世ではアホ呼ばれされます。それで結構。なぜならば私たちの主であり救い主であり導き手であるイエス・キリストはまさに迫害されて殺された方ですから。私たちが主として仰いでいるのはこの世で成功したビジネスマンではありません。この世で栄誉栄華を極めた方ではない。いやむしろバカにされて迫害されてあざけられてひどい目に遭って殺された方を私たちは死と仰いでる。その方の後は進んでいこうと思ってるわけですから、当然そこに困難があって叱るべきですね。でもその中でも喜びなさい。今日はですね、教会のお父さん方に、プレゼントを差し上げました。収報ボックスに入ってたと思いますが、お父さん方は、手に取られましたかね。まだ包みに入ってたままですか。はい、これですね、必勝ジョーク202というですね、必勝ジョーク202です。はい、これを書いたのは中野雄一郎と岸義弘というですね、れっきとした牧師さんです。はい、二人とも私が師と仰ぐ、面白い先生たちですが、この本の一番最初にこう書いてあるんですね。今日の日本の教会はあらゆる面で閉塞感が漂っています。聖霊の威信をもってリバイバルが必要であることは言うまでもありません。固い、暗い、厳しいキリスト教会の 3K を破るためにはユーモアが必要ではないでしょうかということでこの、ジョーク集を出されました。はい、ようやったなと思います。ちょっと紹介しましょう。教会のジョークです。教会のジョークは面白いですね。ある牧師が言いました。教会では静かにしなければいけません。どうしてですかとみんなが聞くと牧師は答えた。一生懸命説教を聞いているからです。次に他の教会の牧師が言いました。私の教会でも静かにしていなければいけません。どうしてですかとみんなが聞きました。みんなが寝てるからです。ね、寝てる人起こさないように、うん、たまにありますよね、そういうことね。あ、寝とるなこの人、どうしよう起こそうかな、でも疲れとるけいいかなみたいなね。2000人ほどの信者が参列した教会の中では賛美歌と礼拝の声が鳴り響き聖霊が満ち溢れていた。そこへ覆面をしたテロリストが自動拳銃を構えて教会の入り口に姿を現した。彼は大声で叫んだ。さあキリストのために死をも厭わない者は今いるところから動くな。途端に信徒たちは立ち上がり出口に我先にと殺到し一目散に外へ逃げ出した。教会には25人ほどの人が残った。それを見届けてから紛争した副牧師は覆面を取り外し告げた。先生 OK です。いい加減なクリスチャンたちを全部追い出しました。さあ説教を始めてください。うちでもやりましょうか。説教が非常に長ったらしいことで有名なある牧師はある男性が説教の途中で席を立ち出ていくのに気がついた。そしてその男性は説教の終わる頃になって戻ってきた。一体どこ行っていたのですか。 説教などで牧師は男性に聞いた。いや、散髪に行ってきました。どうして説教が始まる前に行っておかなかったのですか。平然として男性は答えた。いや、なぜかというと始まる前は短かったのに先生の説教を聞いているうちに伸びてしまったんですよ。私も説教は短くしようと思います、ね、最後、まあ、いろいろあるんですけどね、牧師の説教原稿をヤギが食べて、説教原稿ヤギが食べてしまったので説教が随分と短くなった。回収は喜んだ。するとその教会に旅行中の参加者の方がおられて、牧師に言った。先生の教会のそのヤギが子を産んだらぜひ一匹譲ってください。私たちの教会でも買いますから。そんな話がねいっぱい出てますので、お父さん方にはプレゼントしますが、そうでない方は CLC でお買い、絶賛発売中ですから、はい、ね、こんなもんでも見て笑おうと言ったわけじゃないんですけれども、神様は私たちを知っておられます。そして私たちが困難の中にあるときに、でも私たちのうちに喜びを与えてくださる方なんですね。でも私たちは知らず知らずのうちに迫害というか困難から逃れようとするんです。クリスチャンであるということは迫害があるということですね。必ず摩擦があって困難があるということなんです。でもこの時代はできるだけ痛みから逃れよう、困難を避けようという時代ですから、クリスチャンの中にもそういう風潮が、というかまさにこれこそが目に見えない迫害ですけれども、まあお地蔵さんのようなクリスチャン、静かにしてクリスチャンであることがわからないように、スパイのようなクリスチャン、そうするとどうせ摩擦は起こりませんから、誰も何も言われません、困難はありません。でもそれではどうなるんでしょうかね。むしろ困難があって、困難に立ち向かってその中で喜びを味わっている、喜びを表している。まあ今日はこの父の日ですけれども、まあ私も一人の父親として、また教会のお父さん方にぜひ、まあもちろんお父さん方だけではありませんが、お願いしたいことはクリスチャンとして生きていくその困難さをですね、示していただきたいと思います。お父さんはクリスチャンとして生きていることがでとても大変な目に遭っているんだ、日曜日に教会に行くことはすごく困難なんだ、難しいんだ、それでもその困難に向かっているんだ、その中で喜びを表していただきたい、そんな中でもお父さんは喜んで、ジョーク集を読みながら喜んで、神様は必ず、それは必ず神様が報いてくださる、この世の報いではありません、天の御国で必ず報いてくださるという信仰、本当の価値をどこに置いているかということを、この世のものに価値を置いていない、お父さんの計算機は天国にあるんだ、お父さんの銀行の通帳は天国にあるんだ、この世の通帳は限りなくゼロに近い、でも天国の通帳はたっぷり詰まってるんだ、たっぷり余るほどあるんだ、そういう姿をですね、子供たちに見せていく必要があるんじゃないかと思うんですね。最後に少し御言葉を読んで終わりたいと思いますが、ティモテ第2の手紙の3章の12節にパウロはこう言っています。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます、そう言ってるんです。信心深く生きようとする者は必ず迫害を受ける。イエス・キリストを信じたら全てが丸く収まるというわけではありません。むしろ角が立つんです。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。これが本当の信仰ですよ。迫害されるかもしれない、嫌われるかもしれない、嫌な思いをするかもしれない。でもその人たちのために祈る。パウロも同じように言っています。あなた方は迫害する者のために祝福を祈りなさい。一歩進んでますね。祝福を祈りなさい。神様はあいつが早く死にますように、それじゃなくて祝福を祈りなさい。神様が あの人を本当に祝福してくださって、ね、なかなか祈れないと思いますけれども、ね、だから呪ってはいけませんとパウロ言ってますからね。ついつい呪いたくなるけれども祝福を祈りなさい。これこそが本当の信仰での姿だと思いますね。でこういう思いで生きていく、こういう思いでイエス・キリストに従っていく人たちこそが幸いな国を築いていける。この国は、この世界は放っておいたら滅びに向かっていくんですね。神様から離れていくんです。そうではない方向に向かっていく、私たちは行かなきゃいけない。そこには迫害があるでしょう。でもその中で喜んでいく、永遠の報いを求めて喜んでいく、その希望を持っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日も三条の説教の中から御言葉をいただきまして感謝をいたします。義のために迫害される人々は幸いである、私のために迫害されるものは幸いであるとイエス様おっしゃいました。イエス様、あなたの弟子として生きていくときに必ず困難があります。必ず摩擦があり、あるいは迫害があります。でもそれは信仰の証でありますから感謝をいたします。どうぞそんな中であなたからの報いを覚えて喜び、いやまた大いに喜んでいくものとなれますように。そして本当の価値がどこにあるのかということを身をもって示していくものとならせてくださるように、神様どうぞこの国の教会を覚えてください。この国のあなたを信じる人たちの数が減っている、本当に信仰者がどんどんあなたのもとから去っている、この現状をどうぞ神様顧みてください。神様、あなたの憐れみ、あなたのその聖霊のお力がなければ本当にこの国の教会はなくなってしまいます。神様どうぞ憐れんでください。また私たち一人一人をあなたが力を与えてくださって、この与えられた福音を大胆に語り伝えていくことができるように用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。